秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
皆さんは子供の頃、点つなぎっていうのかな、点つなぎっていうゲームやったことありますか？この点の位置とかこの点がよくつながると綺麗な絵が出てくるんですよね。でもこの点がずれたり違うところに置いてあるとなかなか綺麗な絵が、あるいは間違ってね、本当はここ行くべきなのにこうやって行っちゃうとかね、そういうところがあるとその点つなぎの絵が思うように出てこないですよね。面白いことは教会家族は点つなぎにすごく似ているんです。で、今日の聖書の箇所でそのことを見ていきたいと思います。面白いですよね、教会家族って。教会の家族の中にいろんな性格が、いろんな性格の人がいますよね。静かな人がいれば大胆な人がいる。結構英語でレイドバック、違う、落ち着いた、ちょっとね、のんびりの好きな人がいれば、元気がいっぱいの人もいますね。進もう、進もう、進もうっていうの。いや、のんびりしよう、のんびりしよう。いろんな性格がありますよね。そしてそれだけではなく、性格で、だけではなく、霊的のいろんな賜物、いろんな霊的な賜物を持っている教会家族ですよね。例えば、裏で奉仕するのが大好きな、捧げ、賜物、あるいは、献金、捧げる、分け与える賜物があれば、励ます賜物もありますよね。あるいは、導いたり、聖書を教えたり、福音を述べ伝える賜物もありますよね。そういういろんな霊的な賜物を持っている私たちに、いろんな方法を通して、いろんなその霊的な賜物を使う機会もありますよね。日曜学校で子供たちを教えたり、聖書の大切さを教える方法、特権、機会もあれば、あるいは、なんていうのかな、教会の伝道イベントありますよね。バーベキューとか、クリスマスとかの、イエス様の素晴らしさを伝えようという、そのイベントを手伝ったり、導いたり、そのイベントの助けをすることもできますよね。Facebook や、お家で Facebook の集まりを手伝ったりするとか、お家で集まりをすることとか、お花を植えることとか、いろんなものを作ったり、パソコンをするとか、いろんな方法で私たちは教会家族、音楽をするとか、もう数えきれない、もう やり始めたら終わらないな。なのでやめた方がいい。今日いろんな方法を通して私たちは教会家族、通訳もしたり、もういろんな、もうやめよう。もう続くと終わらない。いろんな方法を通して、もう数えきれないほど私たちは、教会家族の兄弟姉妹に使える方法がありますよね。その中で、私たちは、go to the title slide。私たちは教会家族として、いろんなつながりがあるんです。教会家族が、イエス様を、素晴らしく、美しく示すのには、私たちはこのいろんな点で神様を崇める。神様の素晴らしい、イエス様の素晴らしさを示し出すことができますよね。でもどうやって、でもたまにそのいろんな点があると、たまに点がきれいにつながらない時があります。たまに点の、点がぐちゃぐちゃになる時もありますよね。そして思うようにイエス様の素晴らしさを示し出すことができない時があります。そういうことが起こらないように、私たちは教会家族としてどのように綺麗にイエス様を示し出すことができるかを今日見ていきたいと思います。私たちのつながり、このつながりについてフォーカスしたいと思います。ピリピの2章の1節を見たいと思います。ピリピの2章の1節です。ピリピの2章の1節です。前回、私たちはフィリピの一章の最後のところを見ましたよね。フィリピの最後のところでは、私たちは天国の国民という内容でしたね。 私たちは神様に与えられている素晴らしい特権がある。フィリピの町に住んでいた人が素晴らしい特権を持っていましたね。ローマの国民という特権。そしてそのローマの国民をものすごく大事にして、ローマ人にふさわしい生き方をフィリピの町で過ごしていましたね。同じように私たちは天国の国民を持っています。そして天国の国民を持っているために、それに合っている、それにふさわしい歩み方をしようではありませんかという内容でしたね。教会家族全体が天国の国民だけではなく、私たち個人的に、それをどのように、教会家族だけではなく、一人一人がそれをどのように自分の人生によりよく、示し出すことができるのか、よりよく国民として生きることができるか。パウロは全体的のフォーカスだけではなく、今度は個人的の一人一人が自分の人生において、どのようにその国民にふさわしい生き方ができるか、どのようにイエス様を自分の人生において、はっきり福音を生きて、そしてその福音を示し出すことができるかということにフォーカスし始めるところなんですね。なのでこのフィリピの2章の1節は、1章の後半の考えの続きなんです。その同じテーマで進んでいるのですね。しかし、フォーカスは今度は個人的に、私たちは一人一人、そして自分のつながりがどのように影響、自分を影響するかにフォーカスしていますね。じゃあちょっと読んでみましょうか。フィリピの2章の1節です。こういうわけですから、もしキリストにあって、励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、OK、ちょっとタイム。一節一節考えていきたいと思います。面白いことで、この今日4節見ますけれど、この4節は、パウロは元々のギリシャ語で一つの文章なんです。もうバーって全部言ってるんですね。で、私たちはその文章を4つのフレーズに、分けているのですが、この四つのことをちょっと見、この一節のある四つの神様の私たちに対しての恵みが出てきているのですね。つながりの一番最初の見ることは私たちとイエス様とのつながりです。二つの大切なクリスチャンには二つの大切なつながりがあるのです。自分とイエス様とのつながりが一つです。そしてもう一つは自分と兄弟姉妹としてのつながり。これはクリスチャンに与えられている特別な独特なつながりなんです。クリスチャンであるからこそ私たちはこの大切な貴重なつながりがあるのですね。で、一番最初に見ていきたいのは自分とイエス様とのつながり。イエス様が私とつながっているからこそ私にすごく大切な素晴らしい四つの恵みがいただいているのです。その四つの恵みがここに記されているので、一緒に見ていきたいと思いますね。まず最初に、一つ目に見えるのは、キリストにあって励ましがあり。キリストにあって励ましがあり。イエス様とあなたにつながりがあること。このつながりはものすごいです。なぜかというと、イエス様とあなたのつながりは絶対に破らないんです。イエス様は絶対破けようとしませんし、私たちは破けないんです。私たちとイエス様のつながりは確実にずっと残るんです。このつながりは素晴らしい丈夫なものなのです。なので私たちはどんなことがあっても、どんな苦しい時があっても、どんな状況にいても、イエス様と自分は必ず繋がっているんだっていう確信があるのです。そしてその確信によって、私たちにとって大きな励ましですよね。自分の人生の中でいろんな苦しいところを通ります。ただし、そのどんな苦しい時でも、神様は、イエス様はちゃんと私と繋がっているんだ。イエス様の繋がりは絶対に破れないんだという確信を与えますよね。イエス様のつながりによって私たちは大きな大きな励ましを受けます。それだけではないです。二つ目。Go back to, oh yeah, you're good. Okay. 愛の慰めがあり。イエス様のつながりは私たちの確信だけではないです。ずっと続くだけではないです。その関係は破らないだけではなく、 そのつながりがあるからこそ、イエス様はつながりを通して、日々私たちにご自分の愛を流れ通してくださるのです。そのつながりによって私たちは常に、いつもイエス様の愛を受けっぱなしなんです。その愛によって私たちはよく慰められますよね。イエス様は私たちとつながっているだけではなく、そのつながりを通して私たちに愛を日々示してくださるのです。私たちを愛してくださるのです。そしてその愛によって私たちはよく慰めをいただくことができますよね。それだけではないです。御霊の交わり、イエス様はただ私たちをとつながっているだけではなく、私たちを愛しているだけではなく、私たちと日々時間を過ごしてくださる。イエス様が私たちの人生に入ってきて、私たちと毎日一緒に過ごしてくださるのです。これってすごいです。親しい関係の日々の歩み、聖霊様が私たちの人生といつも歩んでくださるのです。この素晴らしいつながりによって私たちは神様にある、イエス様にある確信だけではなく、愛の慰めだけではなく、日々の人生においての歩み、イエス様が一緒に行ってくださる、聖霊様を通して行ってくださ、一緒にいてくださるという素晴らしい関係をもありますよね。聖霊様が私たちの人生に歩めば歩むほど、私たちに素晴らしいことが起こるのです。愛情と憐れみ。これは私たちの心の変化を示しているのです。私たちは日々、聖霊様と一緒にいるときに何が起こるのですか？私たちの心に変化が起こるのです。イエス様の愛が私たちの心に触れるだけではなく、その触れたことによって私たちの心が変わりつつあるのです。聖霊様が私たちを日々一緒に歩む中で、ただ一緒に歩くだけではなく、私たちを導いてくださるのです。こうやった方がいいよ。あれはやらない方がいいよ。このあなたの心の態度をちょっと変えてもいいんじゃないのか。私たちの罪を示し出して、罪を示すだけではなく、その罪を悔い改めて、その罪から自由になる力をも聖霊様が与えてくださるのです。なので、愛情と憐れみの心に、私たちは日々、変えられつつあるのです。イエス様とのつながりはものすごいものですよね。感謝ですね。このつながりがあるからこそ本当に素晴らしい特権です。しかし、ここが面白いんです。イエス様のつながりがあるから、それは私たちにとって大きな励みでありますよね。しかし、そのつながりを通して、私たちがそのつながりがあるとき、ことを覚えて、それに対して正しく反応すると、私たちの周りのつながりもものすごく影響するようになります。つまり、イエス様の愛、イエス様の交わり、イエス様との強い関係、そしてイエス様との心の変更が、自分の人生に流れるだけではなく、自分の人生を流れ通って、その兄弟姉妹のつながりにも大きな影響があるということです。その4つの恵みを受けるからこそ私たちは正しく反応できますね。どのような反応でしょうか？これが2節です。私たちの喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、そして志を一つにしてください。私たちに与えられている4つの恵みに4つの正しい反応があるのです。この反応をちょっと見てみましょう。一番最初に出てくるのは一致を保つ。これはお互いの関係を丈夫にするということですよね。一致を保つことなんですよね。つまりこういうことです。イエス様とあなたの関係が強いように、あなたと兄弟姉妹の関係をも強くするように努力しましょう。イエス様がこれほど私に確信を与えて、私とイエス様の関係を強くしてくださったからこそ、私と兄弟姉妹の関係をも強くするように頑張ろう。そういうことですね。お互いの関係を 強く丈夫にすること。その兄弟姉妹とのとしての関係を大切にすることですよね。イエス様との関係が強い。兄弟姉妹との関係を強くするように頑張るということですね。一致を保ち、次には同じ愛の心を持ち、イエス様が私を愛してくださった。十字架の上で私のために犠牲を払ってくれた。イエス様の十字架の犠牲がなければ、神様に受け入れる可能性がない。本当は、私たち一人一人は、地獄で滅びるべきなのにもかかわらず、罪の罰を払うべきなのにもかかわらず、イエス様が私たちのためにその犠牲を十字架の上で払ってくれたのです。そして私たち一人一人に神様との和解の特権を与えてくださるのです。私たちがただイエス様に自分の力では神様に受け入れることができないことが分かって、そしてイエス様、あなた様の十字架の犠牲を受け取ります。これからはあなた様の十字架の犠牲を信頼して完全に天国に行くとき、私は自分の良い行いとか、自分の一生懸命頑張った人生とかをフォーカスするのではなく、神様に受け入れられるのは、イエス様が私のために死んでくださった。その唯一の理由で、神様に受け入れられ、天国に入ることができる。神様との関係が与えられている。この素晴らしい救い。イエス様は信仰。イエス様を信頼する。天国に行くときはもう自分の人生の中で何も自分の良いことによって受け入れられるのではなく、イエス様の十字架の犠牲によって神様に受け入れられていることを理解して、それに頼ること。イエス様がこのような素晴らしい愛、そして日々の私たちの生活において、その愛を示してくださるからこそ、私たちの心にイエス様の愛が溢れているのです。しかしそれだけではなく、そのイエス様に与えられたイエス様の愛の心を今度私たちも互いの兄弟姉妹にその愛の心を流れ出すようにすることですね。イエス様がへり下ったように私たちのために十字架の上に犠牲にしてくださったように、私たちはそれに対して兄弟姉妹を愛するように反応する。自分の人生において兄弟姉妹の関係の中でそのつながりを通して互いに仕え、互いに励まし合い、互いに犠牲を払う、そのような犠牲をする、奉仕する、そのようなことをすることですね。愛の心を合わせ、同じ愛の心を持ちということですね。同じ愛の心を持ち。次は心を合わせる。この心を合わせるというのは、交わりをフォーカスしています。心を合わせるというのは一緒の時間を過ごす、人生を一緒に歩むというフォーカスなんです。聖霊様が私たちのところに来て、私たちの人生だけではなく私たちの心に入って、そして私たちと日々歩んでくださいますよね。聖霊様が私たちと日々歩むように、今度私たちは兄弟姉妹にその心を合わせる機会を大切にするということですね。交わりの時間、人生を一緒に歩む。一緒に使え合う。例えば、教会の礼拝とか、いろいろな方法を通して、教会家族として使え合う。お福音を分かち合うときに、一緒に福音を分かち合おうとか、いろんなイベントとかで一緒に働こうとか、人生においての個人的な個人的な人生の歩みに、一緒に人生を歩む。親しさを保つ。親しさを強める。心を合わせるということですよね。そして最後に、志を一つにする。志を一つにする。聖霊様が私たちの心を変えていますよね。日々変えています。その変化、心の変化、私たちがもっと互い愛し合うことができる。もうちょっと愛情を持つことができる。なので、私たちはその心の変化をいただいたからこそ、私たちのその志を同じ目的で、その志を、まあ、使うと言えばいいのかな。志を一つにする。同じ目的で互いに愛し合う。同じ目的で人に使え合う。その目的は何ですか？福音です。イエス様の素晴らしさを示すことです。このように一点一点一緒になることによって、私たちはその一点一点が 一緒になって私たちのフォーカス、私たちの生きる目的は神様を愛する、隣人を愛する、それによって神様の素晴らしさを示し出すことができる。福音がただ言葉だけで示すのだけではなく、私たちの人生を通してイエス様の素晴らしさがはっきりと示し出すように人生を歩むことです。みんなが一つになって福音を伝えようではありませんかというモチベーションで目的で歩むことです。イエス様が私たち一人一人の心を変えて、その変えられた心でイエス様の素晴らしい力と恵みを示すことですよね。なので、ここですごく大切なことが見えると思います。自分と神様とのつながりに、自分と神様とのつながりは、自分と兄弟姉妹の周りに大きな影響があります。自分がどれほど神様とのつながりが丈夫で強くて愛で満ちていて、そのつながりによって、イエス様との交わりがある。それを理解すればするほど、それは兄弟姉妹に対してのつながりに大きく影響するべきですよね。私たちはイエス様につながっているからこそ、兄弟姉妹とのつながりも丈夫にすることですよね。そこで、ここが面白いんです。考えてみれば。私たちが兄弟姉妹に対しての関係を強くすればするほど、神様はそのフォーカスに大きく喜ぶのです。パウロが一番最初に言ったのが、なんか関西弁になっちゃった、ね。最初に言うときは、私の喜びが満たされるように、これをしましょう。だよね。この行動はパウロと直接何の関係もないんです。どっちかというと。みんなが互いに愛し合い、互いに関係を強めることによって、私に大きな喜びがありますよって言ったんですよね。不思議ですよね、考えてみれば。でも、お父さんお母さんと子供もすごく似てますよね。例えばアッシャー君が学校の帰りに綺麗なお花を見つけて、その綺麗なお花見てお母さん絶対これ喜ぶなと言って、近所のお家のお花を取ってお母さんこれあげると言って、もちろんそれはダメですけれど、なんかね、自然のところでね、お花見つけ、あ、綺麗な花だなと帰る時にお母ちゃんこのくお母さん花見つけたよ、綺麗でしょ、これお母さんのために取ってきたよ。で、お母さんは喜ぶ。ああ、綺麗だね。飾らないとね、ちゃんと瓶を持ってね、飾って、あしたくんこれ取ったんだよ。おー、すごい綺麗だなって、みんな喜びますよね。子供が親に対して直接愛を示すことによって、愛が示されて、それによって親が喜ぶ。でも同じように、子供たちが、お母さんが、アッシャー君と、アンナちゃんを見て、昔タイラとアンナだったね。タイラとアンナが子供の時よく遊びましたね。そして子供たちが仲良く遊んで、お互いのおもちゃと一緒にね、仲良く遊ぶのを見て、お母さんが、ねえねえ、スティービーこっち来て、可愛く、みんな仲良く遊んでる。子供、おもちゃをシェアしてるしさ、よく、仲良く遊ぶ。可愛いね。喜びが出るんです。お父さんお母さんに何にも関係の直接関係ない行動なのに、お父さんお母さんが喜ぶ。ある子供たちが他の友達、困っている友達に何か優しいことしよう、何か作ろうとか、何かクッキーを作ろうと言って、二人で一生懸命クッキーを作って友達にあげる。お母さんは、お父さんはそれを喜ぶ。ああ、いいな、ああ、子供たちがそんなことやってる。ああ、嬉しいなって思いますよね。自分に直接関係ないにもかかわらず、子供たちが互いに愛し合って、あるいは互いにその愛を他の人に示すことによって、お父さんお母さんの心は喜ぶ。パウロも同じだと思います。でもパウロだけじゃないです。天のお父様も同じなんです。イエス様も同じなんです。私たちが互いに愛し合うことによって、イエス様への愛が明らかに出るのです。教会家族としての基本的価値観、こわばり覚えていますか？私たちは、天のお父様を一生懸命愛する。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、 精神を尽くして神様を愛する。そして、互いに愛し合う。他の人も愛し合う。特に、教会家族の人。そこが大切なんですね。神様を愛するのには、隣人を愛することが大切。しかし、隣人を愛するのには、神様を愛することも大切。二つとものつながりがあるんです。よね。ここでもまたまたそれが見ることができます。イエス様のつながりがあるからこそ、兄弟姉妹を愛することができる。しかし、兄弟姉妹を愛することによって、イエス様とのつながりに、イエス様への愛を示すことができるということなんですよね。その素晴らしさが見えます。なので、ここでパウロは、イエス様のつながりがあるから、教会家族の兄弟姉妹にフォーカスしましょう。ということをフォーカスし始めるのですね。3節と4節にその素晴らしいメッセージが出てくるのですね。3節見ましょうか。はい、3節。何事でも、自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさいということですね。ここでものすごく大切なことが見えます。自分をどのように見ているかがものすごく大切なんです。自分の見方と他の人の見方、兄弟姉妹の見方、その見方に自分の人生において、イエス様をどれほどはっきり示し出すのか。Can you show me the, can you give me the big picture? ここ。自分の人生において、私たちは自分のことをどのように見ているかというのはすごく大切です。この一点一点が、クリスチャンとしてイエス様の素晴らしさをはっきりと示し出すのには、自分が自分をどのように見るかがものすごく大切なんです。特に自分と兄弟姉妹との関係でどういうふうに見るか。そしてもう一つは自分とイエス様との関係でどのように見るのか。これが3節のフォーカスなんです。Go back to verse 3. 3節のフォーカスなんですね。まず最初に自分と兄弟姉妹の見方をちょっとフォーカスしたいと思います。まず最初に何事でも自己中心や虚栄からすることなく、この自己中心というのは自分と兄弟姉妹との関係を示しているんですね。私たちが兄弟姉妹につながっていますよね。そのつながりがあると、そのつながりがあるからこそ、互いに比べ合う、考えがちにもなることがあるんですよね。つながりがあるからこそ、互いに比べ合うようになっちゃう可能性もあるんですよね。例えば、イクヤ兄弟のギターがものすごく上手で、もっと僕も頑張らなきゃいけないなとか、もっと頑張って、もっとうるさく弾かなきゃいけない。で、今度イクヤ兄弟くん、あ、スティーブうるさいな、もっと僕も頑張らないと。で、自分も相手に、だんだんお互いガンガンガンガン弾いて、その一緒にやるのではなく、自分にフォーカスすることによって、対戦が起きちゃうんですよね。で、その対戦で、一緒に音楽を弾いて神様に栄光を示そう。みんなが神様にフォーカスするようにするよりも自己中心でやっちゃうと、せっかく神様を褒めたたえる機会が、あ、またイクヤとスティーブが争ってるわ。になっちゃうんですよね。感謝なことに、イクヤはそういう気持ち全然なくて感謝です。僕もそのないように頑張ってます。でも分かりますか？これって、奉仕する中で、教会家族に使い合う、愛を示す、自分の霊的な賜物を、教会家族のために使うことによって、福音を伝えるときにでも、同じようなことが、どんな状況にも起こるんです。自己中心、他の人を比べて、自分をフォーカスする。で、たまには、そのことをする中で、神様がなぜこう、私にこういうふうに使わさせてほしいのか。せっかく、go back to the picture of the cross。せっかく神様に、 いろんな賜物を与えるのに、もうちょっと中心にいればいいなって思う時があるかもしれません。例えば自分がこのドットだと言って、いや、神様はちょっと裏の方だな、もうちょっと前に行きたいな。なので、もうちょっとここよりもこっちに行きたいなっていう気持ちがある時に、どうなるのでしょうか。Go ahead。あ、ごめん、こっちだった。そうすると、せっかくのイエス様のを美しく示す風景が物足りなくなっちゃうんです。せっかく神様があなたをここに置いたにもかかわらず、それを他のところに移動すると、神様他のものを目的にして生きると、キリストの姿がちょっと物足りなく見えてきちゃうのですね。同じ、似たように、今度は自己中心は互いに対しての関係ですよね。それをよく見ること。それだけではなく、自分と神様との関係も正しく見る必要があるのです。イエス様がへり下って私たちのところに来てくださいましたね。Verse 3. Can you go back to verse 3? 自己中心が兄弟姉妹との関係。共栄は自分と神様との関係です。共栄というのは、栄光が誰に行くのか。虚しい栄光って考えればいいかもしれませんね。共栄。というのは、自分がみんなに見てもらいたい。イエス様の栄光を示すのにもかかわらず、自分がその栄光に、そのフォーカスが当ててほしい。自分がよく見られたいという感じかもしれませんね。イエス様との関係、go back to the clear, the regular picture.イエス様として私たちはみんなイエス様の栄光を示す輝きのドットなんです。輝きの点。で、みんながその輝きの点を一緒にフォーカスしてやると、イエス様の綺麗に示し出すことができます。しかし、その輝きの点がもっと他の人よりフォーカスしたい、もっと自分にフォーカスしたいと、ある変な変化が起こるのです。Go to the bright light. これなんです。自分の光が輝きすぎて、イエス様のフォーカスよりも自分に行っちゃうんです。ね。ああ、イエス様の十字架素晴らしい。なんだこの点。になっちゃうんですよね。自分とイエス様との比べ方もすごく大切なんですね。自分の人生において、なんでイエス様のクリスチャンとして何の目的で歩んでいるのか。それは自分に栄光を示すためですか？虚しい栄光です。意味のない栄光なんです。それよりも一緒にへり下ってイエス様を輝かせよう。その目的で私たちは一致しようではありませんかということなんですよね。そのことをどのように私たちはするのでしょうか。Go back to verse 3。何事でも自己中心や共栄からすることなく、へり下る。互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。へり下ることですよね。4節、verse 4, 2。へり下って思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。へり下るってどういう意味だと思いますか？へり下る。ナルニア王国の映画見た人。ナルニア王国。面白い映画ですよね。ナルニア王国の元々は本です。で、その本を書いたのが C.S. ルイスさんという人です。ナルニア王国の本を書いた C.S. ルイスさんはクリスチャンです。で、そのクリスチャンとしていろんな本を書きました。その中の一つの本に、C.S. ルイスさんは、へり下ることについてこのように言いました。英語で書いてあるので、ちょっと訳してみます。あなたは、彼はこういうふうに書いてありました。へり下った人を出会うときに、今言う、へり下ったという感じの人を見るような感じではないことに注意してください。というのは、いや、自分は何者ではないですと言って、すごく、謙虚な風景をする人を、へり下った人だなって思うのは、間違ったへり下った方だと理解してください。本当にへり下っている人は、本当にへり下っている人に出会うとき、あなたは、その人が、自分のことにすごくフォーカスしているなっていうことに気がつくような人なんです。 つまり、この人は自分がへりくだっているなというふうにフォーカスするよりも、自分のことを全然考えないで他の人にフォーカスしている。それが本当のへりくだりです。ということなんですよね。つまり、私たちがへりくだることは、これなんです。4節。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。自分のことにフォーカス しっぱなしだけ ではなく、他の人のこともフォーカスすること。その人の好き嫌い、その人のいろんなところを集中して生きることがへりくだりなんです。この前、ベン先生と、ちょっと歩いてた時があって、ベン先生がなんか不思議な虫の写真を撮ってるのを見ました。なんでベン先生写真、虫の写真撮ってるのかなって。で、それ撮って、撮ったら、なんか、LINE で、横須賀の友達に送ってるんです。なんでベン先生、虫の写真を撮って横須賀の友達に送ってるのか。で、話してたんですね。横須賀にいた時に、教会の一人の男性が虫が好きだったので、不思議な虫を見るときに必ずその虫を写真撮って彼に送って、その友達、兄弟が、返事してくれて、ああ、これはこの虫、ああ、面白い虫見つけましたねとか、これ結構平凡な虫ですよとかね、いろんな普通、いろんな面白い話をしてくれるんですね。その話を聞いてたんですね。で、そのことをベン先生と話してたら、面白いことを言ったのです。奥さんと、その男性、その兄弟の奥さんと話をしてたとき、奥さんがベン先生にこう言ったんですね。ああ、ベン先生、結構虫が好きなんですねって言ったら、ベン先生の答えは、いや、それほど好きっていうわけじゃないです。けれど、私の友達が好きなんで、私は兄弟が大好きなんで、兄弟が虫が好きだから、僕も虫を好きになったっていうことなんですね。兄弟が虫が好きだから、僕も兄弟を愛して、僕もその兄弟の好きな虫も好きになった。ということなんです。それがまさにこれなんです。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなたの関係の中で、あなたは何にフォーカスしてますか？自分にフォーカスしてますか？兄弟姉妹にフォーカスしてますか？これって、本当に面白いんです。これが本当にほんの一部の関係を強める方法のほんの一つだけなんです。いろんな方法を通して私たちは兄弟姉妹のつながりを強めることができます。自分にフォーカスするのではなく、兄弟姉妹にフォーカス。そしてその兄弟姉妹とのつながりを強める。時間を過ごす。犠牲を払う。いろんな方法を通して愛を示す。そしてそのつながりをすごく大切に、その一致を保つ。イエス様が私たちのつながりを丈夫にしてください。そのつながりを通して私たちを愛してください。私たちと時間を過ごしてください。私たちの心を変えてくださるように、私たちも兄弟姉妹の関係を大切にする。そしてその愛を示す。そしてその一緒に時間を過ごす、交わりを持つ。そして私たちの変えられた心を通して兄弟姉妹にフォーカスする。その愛の関係を持って、そういうふうに私たちは互いのつながりを大切にして、イエス様のつながりを大切にすることによって、イエス様の福音の素晴らしい風景を教会家族として示し出すことができますね。なので私たちも一人一人自分の人生においてイエス様とのつながりを大切にし、兄弟姉妹とのつながりを大切にして歩もうではありませんか。お祈りしましょうか。天のお父様、私たちもまず最初にイエス様の素晴らしいつながりが与えられていることに感謝します。このつながりがあるからこそ他のつながりがあるのです。イエス様、あなた様のつながりがなければ、他のつながりは意味がなくなっちゃいます。イエス様、私たちを救ってくださって、私たちに永遠の命を与えてくださって、日々私たちの人生において、あなた様の存在、あなた様の愛を私たちに示し、私たちに 慰めや励ましを与えてくださってありがとうございます。聖霊様、私たちと共に歩んでくださり、私たちと日々導いてくださることに感謝します。私たちの心を変えてくださってありがとうございます。どうか私たちがそれに正しい反応ができるように助けてください。兄弟姉妹との関係を大切にするように、一致を持って、そして一緒に生活しながら、あなた様の素晴らしい栄光を私たちのつながりを通して示すことができるように助けてください。イエス様の素晴らしい名によってお祈りします。アーメン。